ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市ココリと大根島の松本恭一さんと、兵庫県出身で同じく松江市わらべ心の小宿並地の里道並地さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
ゲストハウスさん同士のつながりってすごいあるなと思います。うん、なんかゲストハウスに泊まって、ここ泊まったら次ここ行くんですけど、おすすめのとこありますかとかって言ったら、じゃあここですよとかって言われて行ったりとかするんですけど、お互いのこう、なんか恭一さんは恭一さんで、ナミさんのゲストハウスのここすごいいいよねとかっていうのを教えてもらえるとなんかいいなと思うんですけど、
僕、まあ、ナミさんがね、私より2年前ぐらいかな、
ちょうど2年ですね、
先に開業されてて、まあ、古民家のね、すごい昔の農家さんの豪農のあのやつを自分で DIY とかで直された感じなんで、すごい素敵なんですね。で、僕のところはちょっとまたそのじゃなくて、昔の作業場というか工場だったみたいなやつを少し、だからもうちょっと機能的な感じでね作ってるんで、まあ、あの内装は木を使ってるんでついた感じなんですけど、だからちょっとだけこう、うん、客層というか
違うね、
うん、違うと思っていて、
うんうん、どんな感じで違うんですか。
うん、結局ね、自分は開業した時に、まあ、自分も I ターンで来てるじゃないですか。で、従来お勤めっていうか自分で仕事してた時は興味のなかった土をいじるっていうことに、うん、ある日ふと目覚めて、うん、で、畑が借りたいっていう風になったんですよ。で、宿するつもりなんて全くなかったんですけど、まあ、畑を探してたところに石窯を作って、そこでね、まあ、採れた野菜とかグリルしながらするんだったらちょっとアルコール入るよねって、入る人も出てくるよねってなった時に、あの雑魚寝ができる小屋、掘ったて小屋みたいなのがあると、ちょっと休んでまた、まあ、次の場所へ移動するみたいなことができるなって思ったのが宿の前身で、最初考えてたところが、まあ、結局手狭でここじゃダメだっていうことで他を探し出して、当初は大仙界隈で探してたのが、島根の空き家に古民家にっていう感じなんです。そこからが、あの自分の妄想が始まって、まあ、私、あ、 DIY 大好きみたいな、うん、で、あの、あ、一生ここだったら遊べるなみたいな、
あ、そうですか、
うん、っていう火とあの DIY が最初のきっかけみたいな感じですね。
割とこう、うん、まあ、女性が多いんですけど、うん、こう丁寧な暮らしというか、うん、少しちょっとその喧騒離れてというかね、うん、もうちょっとこう丁寧にいろんな食器だったり衣服だったり、いろんな暮らし方をそうやって、うん、あの昔のいいものを生かしながらみたいな、そういう流れというかな、人が結構いらっしゃるので、
うん、そうですね、
デザインもいいものいっぱいある、
うん、
そういうのにぴったりな感じかもしれない、
うんうん、でもみんな原点に戻るっていうのは潜在的に求めてると思うんですよ、うんうん、そうなったら古民家もう長らく、まあ、うちなんか30年空き家だった場所なんですけど、そこでなんか初めてなのになんか懐かしいみたいな、自分らしさに戻るというか、そういうのが、あの、表せる宿だったらいいなっていう思いは最初からあったんですよね。
じゃあ奈美さんから見て、はい、恭一さんのゲストハウスってのは、うん、
もう斬新でした。私的に内装的にもやっぱりもうすごく大好きな、あの建築士の人たちが入ってくれて、あの豪通のね、私は好きなんですよ、あの恭一さんのところを改修した業者さんが大好きなんですけど、
豪通って好き者ってこと？
そうですそうです。
あ、そうですか、うんうんうん、やっぱり
ないそうですよ。
あ、いや、なんかね、見た時に青いから、うん、あの感じ好き者かなとはちょっと思ったんですけど、
あ、色のね、あ、青はね、僕のコンセプトなんです。
あ、そうです、ね、
天然の素材じゃないですか、うんうん、 そういうのを大切にされてる人たちだと思ってるので、もうとても興味がありました最初から。また違うコンセプトだけど、
そう、うん、ちょっとうちはもう少し、まあ、あのもうちょっと道路に面してるんでね、大根島のエントランスというか、ちょっとまあそこから大根島をこういろんないいとこあるよみたいな、だからよくお客さんにもね、あ近くにこういう古民家の宿もあるだよみたいな話は、そっちもぜひ行ってみてとか、まあ、そういうのに興味ありそうな人にはね、そういう紹介もしたりはします、
じゃあお客さん同士でこうなんか交流っていうか、
コロナの前はあったかな、ここのところそういうイベント的なことがちょっと遠のいてたりとか、本当にあの外に向けずに内々のこれまでのつながりのある人たちがやってきてくれたりしてたんですけど、やっぱりあの大根島っていうほんの小さな島なんですけどね、4000人弱の小さなところなんですけど、その中に宿ってそんなに数多くはないので、来られた人っていうのは興味を持って、教室さんのところもしっかりうちにも興味を持っていただいてっていう方が来られ てく
ださるので
、まあ、全体ではないけどお商売してる人っていうのも限られてはいるけど、あの食べ事だったりとか、農業に携わる人っていうのはどうしてもつながりある感じですので、まあいろいろ一緒にことを起こすみたいなこともあるし、それはやっぱりあの規模 の地域集落の集まりだからこそできるっていうところもありますよね。
ちょっと戻るんですけど、さっきあの大山もみたいなこと言われたでしょ、こっちその大根島にこう来る前に、なんか簡単にちょっとお二人の経緯というか、それもやっぱりね知りたいなと思うんですけど、ナミさんはどこの出身なんですか？
兵庫出身なんですよ。
なるほど。
私は米子で結婚生活をしてたんですけど、子供がもう大きくなって外に出たし、 でもそれでも仕送りをするためにそれなりに働いてたんですよ。でそうこうしているうちに、まさかその大根島にご縁するとは思ってなかったっていうか、まあ、何十年30年ぐらい前に初めて大根島に通った時に、なんかすごく異国感を感じたのは記憶にあったんですよ。
異国感ね、まあ分かりますよその感じ。
あ、分かります。
なんかだって不思議ですよね、あそこのなんか、
あ、空気感っていう
か、ね、空気感もだし風景とかもね、
見渡せば、ゆっくり見渡せばもう黒木のね、黒木土、もうほっかほかの土があるんですよ、で、水鳥がいっぱい水面に浮かんでて、なんか面白いな、もちろん花も咲いててみたいなところで、まさかその大根島に住むとは考えてなかったけど、やっぱりご縁ですよね、来てたみたいな。
そのご縁っていうのをもうちょっとなんか詳しくこう、
ああ、もう空き家バンクですよ空き家バンク見て古民家だから、もうほんと30年空き家だったから、本当になんていうかね、屋根はずた落ちてたし、床はたわたわだったしみたいなね感じだったんですよ。でもそこで一人で住むっていう感覚はなかったから、あちらここでなんか遊ぶんだとか、ここに人が集まる場所ができたらいいっていう考えで見てたので、あの、まあ、ご縁をしたっていう感じですね。近所のおばちゃんがあんたやったらおいでって言ってくれたのも大きなきっかけではあったと思います。20回ぐらい見に行ってますからね、そこの物件ええんかなここでみたいな。
すごいですね、
で それ、その都度こういろんな近所の人と話したりとか、でそこで あの人なりみたいなのを探ってたというか、まあ見えない部分はいっぱいありましたけど、やっぱり話したり出向くことでなんとなく、あ、来ようって思ったんでしょうね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市ココリと大根島の松本恭一さんと、兵庫県出身で同じく松江市わらべ心の小宿波地の里道波地さんのお話、まだまだ続いていますよ。
恭一さんはどこ出身でしたっけ？
三保の関。
三保の関、
はい、
で、どちらに行って、
はいはい、東京と神奈川でね、結局25年ぐらい、あの普通のビジネスマンとして働いて
エリートですよね。
そうなのよ、割と
割とエリート
割とって
知らんけど
そうそう、結構そのガチガチね、あの外国人とやり合ったり、あとまあとメーカーだったんですけどね、 あのマーケティングとか事業企画やってたんですけど、うん、40代でね一回大企業から中小企業に移って、うん、中小企業だとやっぱりこう責任をいろいろ任せられるんで、うん、あのかなりいろいろ部下をつけてもらってね、うん、で割と大きな事業ができたりとか、うん、で最後の、まあ、40代の後半はあの中国の方に行ってというか、あの、まあ、これ自分で提案して中国に、うん、それで、販路開拓をやってたんですね上海で。で、まあ、大体4年ぐらい経ったところでちょっとまあ、まあ、もともとこれからどうするかなっていうのがちょっとあって、うん、で自分で、ビジネスやりたいなみたいな、これちょっとね勘違いしちゃったんですけどなんか自信がついたんだよね少しね
なるほど、
ね、そう、はい、みんな大体会社の看板でやってるんだけどなんか自分の力でここまでできてんじゃないのみたいなのはちょっと少しあったかもしれないですね、うん、ただね山陰に帰ろう、まあ、地元好きだったんで、うん、こっち帰ってきてなんか仕事したいと、あとねやっぱりインバウンドのその観光っていうのがこの山陰でもすごい増えてるっていうねのを聞いてたし、まあ、全国的にガーッと盛り上がってたからこの波に乗れと、うん言うん で、まあ、僕自身そのいろいろ中国もそうですけど結構欧米もよく出張してて、うん、あと東南アジアとかね、うん、は遊びに行ったりとか、うん、ですごくあの外国人と話すの好きだったんで、うん、山陰の魅力を僕発信して、うん、で外国の人に来てもらって、うん、でなんかいろんな話したいなみたいな、うん、いう感じ、
それがきっかけ、
うん、まあいっぱい理由はあと、まあ、両親のこととかもあるんですけど、うんまあ、それがきっかけですね、うん
うん、実際帰ってきてみてどうですか。
いやあのやっぱ自然とか歴史は、うん、その本当に魅力的でいいんですけど、うん、やっぱお客さんのね心をちゃんとつかまないといけないですよね、うん、ビジネスの一番核心っていうか、うん、お客さんファンを増やしていって大きくしていかないといけないんだけど、そこら辺のやり方っていうのがねやっぱりまだちょっと地方だともうちょっと頑張れみたいなところはあるんですよ。
一緒にお仕事される方、
まあそれはいろいろこっちでなんか経営コンサルやってた、ね、その中小企業と触れたりとか、あるいはいろいろ行政の方と話したりとか、そういうふうにする中で、
経営コンサルは今こっち その地元の方を中心にお相手してるってことですか。
あ、そうですね。
なるほど。
昔割と日本が先端行ってるかなみたいな時代もあったんですけど、今はもう全然ね、うん、あの組織の作り方にしろ、うん、あのもう遅れちゃってるんで、ただでさえいろんな荒が見えるのに、うん、それが地方に行くとやっぱりね余計あれみたいな感じっていうのはあるから、うん、そこなんとかしたいなみたいな。素材はいいでしょ、だけどそれの発信の仕方だったりとか、うん、経営の仕方っていうのを、うんうん、やっぱりあのもっとこう高度化せんといけんっていうかね、ちゃんと勉強せんといけんってことよ。
ナミリさんもそういうの感じますか。
いや私ね、
ちょっと違う、
全然私ビジネス思考じゃなくて、うん、自分が好きなこと、自分がワクワクすることをやってて、それに共感する人が自然とやってきてくれてるっていうだけで、箱物はできました。じゃあそこで営業とかさ、なんかそういうことも課題です。この3年間ほどのコロナ禍においてやっぱりあの今まで以上にその地方に関心を持ってる人とか、拠点が都会になくてもいいって感じてる人は目に見えて増えてきたと思っている、
ねう
んうん、まあ、今度あのそのお試し的に島根に住まうとか松江に住まうとかっていうシェアハウスをやろうと思っていて、短期で住まう場所っていうのを作りたいなと思ってて、生に生活してみる、生にあの感じてみるっていうことをできるきっかけの場、ゲストハウスとは別に作りたいと思ってるんです。
そう、
うんうん、であのやっぱり知ってもらうこととか体感してもらうことって大事で、うん、きっかけを持ってもらうための入り口っていうのはやっぱりね課題です。あの発信していかないといけないし、伝えていかないといけない場面だと思ってるんですが、
やっぱねこう田舎の風景の魅力だったりとかっていうのをこう発信することで、うんうんうん、もっと日本国中世界中の人が興味持つと思うんで、 うちはまあ2割ぐらい外国人いるんですけど、めちゃくちゃあのやっぱ喜んでくれるっていうか、だってね、ヨーロッパから飛行機でいきなり直行してうちにバッとこう、しかもバスとかタクシー使って来たりすることがたまにあってね、よくこんなとこまで来たねみたいな。
だから目的地がこの大根島だったりとか、京一さんのゲストハウスだったりするわけですよ。それってすごいなと思うし、
すごいけどね、まあ、もっと数を増やさないとね、いけないなと思って。
京一さんはこれからその、まあ、ご自身もそうですけど、こう島根大根島がこうどうなっていってほしいなとか、
はい、やっぱこうスケールしないといけないっていうか、量を増やさんといけんと、農業やっててもね、あと、まあ、芸術芝居とかでもそうなんですけど、やっぱもっとこうやってる人が稼げるっていうか、稼げるような、まあ、そういう僕そういう経営の技術というかね、まあ、よくマネタイズっていうんですけど、そういうのをやっぱりもっとやって、もっとガンガン稼いで、あの何かの分野の都にして人を引きつける、そしてやっぱ稼ぐことによっていい給料を出すことによって若い人に残ってもらう。全然東京行くよりここでやってた方が全然いいじゃんみたいな。みんなね、大体やっぱり仕事を何するかっていうのがすごく重要で、なんで稼ぐかって重要でしょ。だからそこがね、すごいちょっと希薄な気がしていて、まずは若い人が地元でこう働けるように、特に優秀な人もっと残れみたいな、こっちの方が面白いぞみたいな世界を作ってあげないと、やっぱこのままの流れが続いちゃうよね。そしたらあの子供の時食べた美味しかったあれも食べれないし、あの行事もなくなっちゃったねみたいになっちゃうから、そういうのをね、まあ、これ宿とはあんま関係ないんだけど、まあよく、まあ、そこをまあその少しでも外国とかでも発信して、地道だけどね、地道だけど今はやってます。でも本当はもっとこうスケールでかくしてやって、やっぱお金を落としてもらわないと今のトレンドは反転できんじゃんっていうこと。そんなんでいいのか。
地元愛ですね、それはね。
まあそうですね。
ナミジさんは、
ね、各個人が輝ける場所、なんか穏やかに、あのそれでもリラックスして自分のパフォーマンスを表現できるっていうのが目に見えたら嬉しい。あのいろんな人のそういう場面が見えたら私は幸せかもしれない。本当に本当に小さい話ですけど、各個人がそうであってほしいっていう、
波地がそういう場所だってことですよね。
そういう人がもちろん来てほしいし、そういう人とご縁できるのを楽しみにしているというか、
いやもうね、大根島は本当にそうなってもらえると、っていうか島根全体が僕はなれると思ってるんです
よ。ありがとう。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。